こんばんは、サブイボラジオです。今日はですね、1951年昭和26年に起こった汚染転がし殺人事件という事件についてお話します。汚染転がし殺人事件です。汚染転がしって知ってあります？僕全然知らんかったんですけれども、汚染転がしっていうのは千葉県の房総半島の、一番南側の海沿いの4キロぐらいの海岸線のことを汚染転がしと言います。で、ここで起こった、殺人事件が汚染転がし殺人事件です。ちなみになんですけど、この汚染転がしってなんで汚染転がしって言うのというのは、昔々ですね、この辺りを治めてた領主の娘がおせんさんという方で、このおせんさんという方がこの断崖絶壁から落ちてしまって亡くなってしまったと。おせんが転がり落ちたのでおせん転がしという海岸です。そこで起こった殺人事件をおせん転がし殺人事件と言いまして、これが1951年に起こりました。犯人はですね、栗田源蔵という当時25歳の男でした。ここの汚染転がしてですね、20代の母親とその息子と娘を殺害してます。で、栗田はこれ以外にもですね、4人の殺害を犯していまして、この全ての事件を合わせて汚染転がし殺人事件と言います。ちょっとややこしいですかね。で、事件のこのポイントはですね、この栗田源蔵は日本で初めて2回死刑判決が出たという男です。そんだけたくさんの事件を起こして、たくさんの被害者の方を殺したと。なので、2回死刑判決が出たということです。で、栗田の殺人の特徴はですね、この、異常性犯罪者であったというふうに言われています。どこが異常やったかというと、女性を無理やり襲うわけですね。で、強制性交を強姦するわけなんですけれども、その最中に女性の首を絞めます。で、そのことによって異常な快楽を得てたと、いうことで、その被害に遭った女性の多くが絞め殺されてしまうという、その悲惨な結果になってしまいました。で、これが凶悪であるということで2回死刑判決が出てるわけなんです。で、合計ですね、4つぐらい事件を起こしてるんですけれども、その一番代表的なのがこの汚染転がして起こった事件です。では、この汚染転がして実際どのようなことが起こったのかというのを見ていきましょう。1951年昭和26年戦後6年経った日本、ちょうどですね、いわゆる戦後の復興が始まる頃というふうに言われてるんですね。朝鮮戦争が始まったりしてですね、日本の景気が右肩上がりで伸びていきます。ちょうどこの年ですね、プロレス界では力道山がデビューしたりとか、プロ野球界ではオールスターゲームが始まったりとか、芸能界では NHK の紅白歌合戦が始まる、そんな年でした。で、この年の10月10日、神奈川県の横須賀で住んでた、お母さんと子供たちが、この千葉の房総半島にお父さんを探してやってきました。お父さんが行商をやってたそうなんですけれども、家に帰ってこなくなっちゃいまして、で、それで心配してですね、お母さんと子供たち3人がこの房総半島の勝浦にある上総興津駅という駅にやってきます。国鉄の駅なんですけども、ちょうどこの横須賀は東京湾挟んで西側にありますね。左側で東京湾があって、右側に千葉の房総半島があります。ぐるーっとお母さんは東京の方を回って、この勝山までやってきました。ですが、電車が、もう最終電車が出てしまいます。1951年はですね、今みたいに駅前にですね、ビジネスホテルとかがあるわけでもないので、 お母さんと子供たちは駅の待合で途方に暮れていました。そんな時に声をかけてきたのが栗田源三です。自転車に乗ってました。あんた来ないところでどないしてんねやと、お母さんに声をかけてきます。実は今から立山の方行こう思いましたけど、電車なくなってしまいまして、まあ、困ってたとこなんですと。そうか、これからどうすんねやと。この駅で寝ようかな思ってます。こんなとこおったら物騒やでと。わしもちょうど今から立山の方に行くんやと。近くに途中にわしの知ってる民宿もあるから、まあ、一緒に行かへんかと。もしあれやったら自転車に子供ぐらい乗せたるでと、まあいう言葉をかけます。でお母さん困ってたんでその言葉に乗っちゃうんですね。で、子供さん3人いたんですけど、3歳の一番下のお嬢さんはお母さんが背負って、で一番上が9歳のお姉さんはお母さんが手を引いて、で6歳の男の子を栗田の自転車に乗せて、5人はトコトコトコトコ歩き始めます。上総興津駅勝浦の方からですね、西に、まあ、40分50分ほど歩くと汚染転がしの断崖絶壁にやってきます。最初は栗田はですね、旦那はんは何やってんねやと、あんたもこんなとこまで大変やったなとか優しい言葉をかけてたんですけど、次第にあんたも旦那おらんかったら寂しい思いしてるやろと、どうやわしとええことせえへんかと、まあ、いうように、まあ、完全なセクハラみたいなことを言い始めます。お母さん笑ってごまかしてたんですけど、栗田はですね、この汚染転がしの断崖絶壁にやってきた時に急に態度を豹変させます。乗ってた自転車をバタンと倒して、まあ、自転車に乗ってた6歳の男の子が倒れてしまいます。でその男の子を急に殴りつけて持ち上げて断崖絶壁から掘り投げます。20メーターの高さがあって、その下は、まあ、岩場ですね。でその先が海なんです。で次に9歳の女の子を持ち上げて掘り投げました。でさらにお母さんが、まあ、怯えているところですね、お前分かってるやろと、分かりました、命だけは助けてください、何でもしますから。でお母さんは栗田に、まあ、乱暴される間に首を絞められて殺害されました。でお母さんの遺体、そして残った3歳の女の子も断崖から投げ落とされます。で栗田はさらにですね、断崖からまあ降りていってですね、最初に降りた子供たちを、まあ、石を持って殴りつけて、まあ、とどめを刺したというふうに言われています。で栗田は何事もなかったように自転車に乗ってまたどっかに行ってしまいました。まあ、これが汚染転がしで起こった事件です。ですが、まあ、実はこの事件ですね、一人だけ生存者がいました。翌日ですね、この汚染転がしの断崖絶壁を一人のお坊さんが、まあ、歩いてましたらですね、女の子がいました。これ9歳の一番上のお姉ちゃんが、まあ、なんとか崖からは投げ落とされたんですが一命を取り留めていました。でお坊さんによって助けられて、まあ、警察がやってきて、まあ、お母さんの遺体、男の子の遺体、一番下の女の子の遺体が、まあ、見つかったということなんです。で警察はですね、まあ、この一番上の9歳の女の子にどんなやつやったかと聞くんです。で、まあ、人相は答えるんです、まあ、20代の鬼男やったと、まあ、いうような人相は聞けるんですが、警察は捜査してもですね、なかなか栗田にたどり着きませんでした。2人ぐらい、まあ、容疑者逮捕したんですが、まあ、関係ないということが分かって釈放されています。でそこから3ヶ月が経ちました。栗田はですね、また他の事件を起こしました。それは千葉市内のですね、まあ、60代の女性宅に、まあ、栗田は忍び込みまして、そこの63歳の女性とその姪っ子の24歳の女性が、まあ、殺害されました。で24歳の女性は、まあ、その性的に暴行された跡が残っていました。で栗田はですね、まあ、窃盗の常習犯でもありまして、もともとこの家に、まあ、盗みで入ってですね、で、まあ、女がおるというのは分かってたんで、1週間後ぐらいにもう一度入ってきて、 60代の女性をもう包丁で刺し殺して、24歳の女の人をまあ無理やり乱暴して、その最中に殺害したと。ですが、まあ、この事件がですね、実はその栗田が犯人というふうに疑われまして、栗田の家を捜索したところ、まあ、この家の人の持ち主とか、まあ、包丁、凶器なんかが出てきまして、栗田が逮捕されます。で、先ほどの9歳の生存した長女が栗田を見てですね、まあ、警察があの事件もこいつちゃうかというふうに思ってたので、この女の子にですね、あのおっちゃんちゃうのかというようなことを聞いたら、まあ、女の子がそうやと、まあ、いうことで、この汚染転がしでの事件も、まあ、殺人罪として逮捕されます。この2つの殺人事件によってそれぞれ、まあ、死刑判決を受けたということなんです。で、さらにですね、警察は栗田を追及しましたらですね、その以前にも2人の人を殺害しているということが分かります。一つはですね、静岡の方で、もともと栗田が付き合っていた女性に、まあ、結婚を迫られてですね、まあ、殺害してしまっています。で、さらにですね、栃木の方でも、まあ、女性宅に忍び込んでですね、まあ、女性を無理やり乱暴してその最中に殺害するという事件を起こしています。合計7人の方が、まあ、栗田によって殺害されたということです。で、まあ、そんな栗田はですね、まあ、どういう人間やったのかというのを、まあ、少し見ていきましょう。まあ、生まれたのは秋田県ですね。で、12人の、まあ、兄弟の三男として生まれました。で、お父さんが漁師やったんですけども、まあ、家はなかなか大変やったということなんです。で、小さい頃からですね、まあ、12人も子供さんいはったんで、まあ、なかなか構えないということで、まあ、いわゆるこう放置された状態で成長しました。で、ずっとですね、おねしょがまあコンプレックスであったと後に栗田は言ってます。まあ、毎日おねしょをしてしまうので小学校でもいじめられて、まあ、それが嫌でですね、小学校3年生で辞めてしまいます。で、いろいろ農家なんかに行ってですね、そこでまあ働くんですけれど、まあ、やはりおねしょをしてしまうのを嫌がられて、まあ、この奉公の先々でですね、まあ、次々と奉公先を変わらず得なかったと。で、19歳で一回まあ軍隊に入るんですけれども、そこもおねしょでですね、まあ、クビになってます。で、北海道の炭鉱で、まあ、働き出して、まあ、この頃から、まあ、体もごつくなってですね、だんだんこう、闇米ですかね、闇の商売をする、まあ、ブローカーみたいなことをしだしてですね、で、それで、まあ、こう犯罪に手を染めていくと。で、実は最初に起こした殺人事件はこの闇商売のブローカーをやってた時にですね、まあ、女性2人ぐらいと付き合ってて、その1人からまあどないなってんのと言われて、その人を殺害したと、まあ、いうことなんですね。で、静岡で1件、栃木で1件、まあ、殺人事件を犯しまして、汚染転がしで3人を殺害しまして、さらに千葉市で2人を殺害したと、まあ、いうことです。で、2度の判決を受けまして、2度の死刑判決を受けまして、栗田は、まあ、拘置所に入りました。で、一時期控訴をしてたんですけれども、まあ、精神状態がおかしくなって、まあ、控訴を取り下げます。で、宮城県の仙台拘置所に、まあ、送られました。この頃ですね、まあ、仙台に送られるのを仙台送りと言いまして、まあ、仙台でのみ日本の死刑を行ってたという、これがまあ戦後のある一定の時期にそういうことを行われていました。なので死刑囚は仙台に送られたら死刑執行されるというような噂が立っていました。で、栗田も例外ではなくですね、1959年の10月に仙台拘置所で死刑が執行されています。で、栗田はですね、まあ、亡くなる前に実は、まあ、懺悔録という、まあ、なんか自分のこう 自助伝みたいなのを書いてるんですね。でそれをまあ出版しようとしたんですけれども、まあ誰がそんな出版すんねんという話になりました。まあ、しかし一人のですね、加藤さんという記者さんがですね、まあ、この栗田と面会する中で、まあ、その懺悔録というのを見せてもらってですね、まあ、その後自分がまあ本を書くときにその一部を載せたと、まあ、いうふうに言われています。でそこにはですね、栗田はまあ自分は9歳の時に初めて盗んで、女性と初めて関係を持ったとか、おねしょがずっとコンプレックスやったとか、まあ、そんなことをいろいろ書いてたんですけれど、まあ、自分が異常性愛を持つようになった、要はその女性とそういう行為をしている時に、まあ、女性の首を絞めたりとか女性に危害を加えることで、まあ、さらに快楽が高まるようになったのは、実は小さい頃、まあ、とある老人からですね、そういうのを教わったからだと、まあ、いうようなことを手記に残しています。でそれはまあどんなことやったかというと、まあ、女とまあ仲良くやっている時に叩いたり痛めたりするとすごいええぞと、まあ、それ以外にも女と、まあ、そういうことをしている時に、女を首を絞めるといいぞと、まあ、いうようなことを教わって、初めてそれをまあやってみるとですね、まあ、その自分が思ってた以上のまあ快楽を得ることができたと、まあ、いうようなことを書いています。でそれ以外にもですね、実はまあ10人以上、まあ、自分は殺害したと、まあ、いうようなことも言っています。まあ、ですがこれは基本的に栗田が一方的に言っていることを、まあ、加藤さんという記者が書いているので、まあ、事実かどうかはちょっと分かりませんが、一応そういうことが残っているというところです。この汚染転がし殺人事件は日本で最もまあ恐ろしい事件とも言われています。それはまあこの事件が残虐であったということと、この事件をもとにした怪談なんかもですね、まあ、多く語られているというようなことから、日本一恐ろしい事件とも言われているということです。今日は1951年昭和26年に起こった汚染転がし殺人事件についてお話をしています。しました。最後まで聞いてもらってありがとうございます。なんかサイレンの音とかいっぱい入ってましたかね。すいませんでした。ありがとうございました。